ヨシェルの会にお越しくださいましてありがとうございます。2016年も12月です。あっという間に1年が過ぎ去ろうとしています。でこの時期になりますと、今年が一体どういう年であったか、皆さんいろいろと振り返って考えておられると思います。果たして皆さんの中で今年をどのように評価しておられるでしょうか。今年はある意味で大変な激動の年でした。日本では4月に熊本大震災がありましたね。そして大分県にも関わるような、しかも2回連続の大きな震度7以上の地震ですね、それが起こるという異例な形の地震でした。であれは余震というよりも、むしろ余震の方が大きかったわけで、余震というよりも2つの全然違うのが同時、ほとんど同時に起こった地震というふうに考えられているんですね。ですから、この自然災害一つを捉えても全てが異常な状態になっています。それから政治経済的国際的に言いますと、6月の23日に英国で EU を離脱するという国民投票の結果、離脱が決まったんですね。でこれは画期的なことなんです。というのは今までやはり、この近隣諸国との同盟関係を持つということがその国の経済を安定にするということで、もうある意味では必須だったわけですね。しかしその流れに歯止めがかかった。でまたこの11月9日、アメリカの次期大統領がドナルド・トランプ氏に決まるという、異例なことが起こったんですね。でこれは両方とも同じことを指し示しているんです。今までエリートが中心になってこの世を牛耳ってきた、そこにストップがかかったんですね。ですから多くのキリスト者たちはこれは神の業であるということを言っているんですね。でじゃあドナルド・トランプ氏が神の器として用いられるようなクリスチャンなのかどうか、そういう問題ではないんですね。で聖書を読んできますと、たとえクリスチャンじゃなくても、たとえ神の民でなくても、神は用いられるんですね。でそのものを油注がれたものとして神は用いられます。ですからそういう意味で、この英国の EU 離脱に関しても、アメリカ大統領にトランプ氏が決定したということに関しても、背後に神の動きがあるというふうに、捉えるのが正しいようです。 でもこれからいわゆる米の戦いが始まるわけですね。これで全てが解決したわけではないんです。エリート階級がストップをさせられた。ですからこれから社会が、この万民のために改善されるかというと、そうではないんです。必要なのは祈りなんですね。これが米の戦いです。ですから今は本当に米の戦いが始まったということが、もう誰の目にも分かるような形で現象が起こっています。このドナルド・トランプ氏の、アメリカ大統領就任に関しては、イスラエルのユダヤ教のラビたちはもうはるかに数世紀前からこのことを予言していたと言われています。でこれはいわゆるユダヤ教の中にもいろんな教派があるんですね。でカバラっていうのを聞かれたことが多いと思いますけれども、数の秘術、そういったものをいろいろ取り扱う、そういった一つの教派なんですけれども、そちらの方のラビたちはもうこのトランプ氏が神が定められた器であるということで、もう間違いなく、予告していたんですね。本当に不思議なくらい、そしてその通りになったんです。予告するということはすごく危険を伴うわけですよね。もし外れたらどうなるのか。でもイスラエルほとんどのユダヤ人はトランプ氏が大統領になるだろうということを言っていました。でもまだ就任したわけではないので、敵の力は非常に強いですので、これを阻むようなことがこれから起こらないと言えないんですね。ですからキリスト者としては、一旦そのように神が定められた人が無事に就任することができるように祈っていかなければいけないということです。国際的に指導者のために祈っていく、これはキリスト者の役割なんですね。今日はそういった意味でこの霊の戦いということを取り上げますけれども、霊の戦いに関しては私たちは見えるものばかりに支配されていますから、見えない世界のことはほとんどなおざりにしてしまうんですね。でもこれが肝心であるということを聖書的にも吟味していきたいと思います。このヘブル歴5777年と言います。これはどういう意味かと言いますと、アダム・エバが 創造されてからずっとこの年数を、ですからアダム歴みたいなものですね、そういったものをずっと連ねていきますと、まあ、5777年になるというそういう考え方です。でも実際には途中で、少し、数百年っていうんですか、飛ばされてしまった年代があるようです。ですからもう今はほとんど6000年を超えているかその前後であるということが言えるわけですね。とにかく、ユダヤ人たちはこのヘブル歴を使っています。5777年ということは私たちが用いられている現行の太陽暦で言いますと、これはグレゴリオ暦って言いますよね。これは2016年の10月、から、そして2017年の9月までなんですね。厳密に言えば10月3日から9月の20日まで、来年の9月の20日まで、これがいわゆるヘブル暦の5777年ということになります。10月3日というのはいわゆるヘブル暦の新年になるわけですね。今年の10月3日は新年だったわけです。そこから1年が始まって来年のまた次の年の新年までの1年間ですね、これがちょうど5777年です。そしてヘブル語というのは、アルファベットをそのまま数字として用います。アルファベットアルフからアレフから始まります。そこから数えていって5番目のアルファベット、それから7番目のアルファベットですね、それが数字として用いられます。5番目のアルファベットというのはヘイなんですね。それから7番目はザインと言います。でこのヘイとザイン、だからヘイ、ザイン、ザイン、ザイン、これが577っていうことになるわけですね。でこのヘブル語のアルファベットには一つ一つ意味があります。ですからこの並び方を見ますと何を言ってるか、これは見よ武器、あるいは戦いですね。見よ戦い、戦い、戦いというのがこの意味なんですね。大変な意味、大変なことを象徴する年っていうことになるわけですね、この5777年は。ですから霊の戦いの年、霊で神を賛美する年、霊的成長強化のために選定する年ですから、教会も裁きは神の家からと言われているように選定が始まっています。ですから今多くのキリスト者が苦しんでますよね。それはもっと強くこの世の終わりのために備えられるためですね。それが本当に始まってるんですね。まあこういったことでこれからこの年ですね、どういうことが起こるかということになります。でこの霊で神を賛美するってありますけれども、霊、神を賛美する言葉というのは実は神の武器なんですね。神の言葉、聖書、聖句、これは神の武器です。ですからこれを唱えて歌うとき、それは敵を蹴散らす武器になるんですね。賛美をしているときに敵は近づくことはできないんです。こういったことを聖書的に頭にしっかり入れていただいて、私たちは霊の戦いに臨まなければならないことになります。このイスラエルの地平線上で見られる巨大な満月ということで挙げておきましたけれども、今年2016年の10月から12月にかけて連続的に満月ということは1ヶ月に1回ですよね。その時に現れるこの地平線上に昇ってくる満月、それがものすごく巨大だということなんですね。でこれがイスラエルから見た時にこの連続して3ヶ月すごい巨大な満月が見られるそうなんです。で11月の14日はその3つのうちでも最大級だったんですね。もう他のの本当にすごい大きな、それはYouTube なんかを見ますと、録音されてますね、本当に巨大な満月なんですね。異常な感じを与えます。それが、3つ続いたわけですね。でそれを、ユダヤ教徒たちは70年ぶりにこのような巨大な満月が続いたということで、これは3連続の戦いの連打であるという言い方をするわけですね。ですからちょうど777にぴったりのその満月の神が天に表された印ということになるわけですね。そして満月が起こる、満月から満月が起こるとき、それはラッパが鳴らされる、ラッパの祭りでもあるということで、ラッパの祭りとの関係でも働いています。つまり戦いのラッパですね、戦いのラッパが連打される、 ということですね。そして2017年の11月23日、これはまだ来年のことなんですね。で、実はこのことに関してはここでは詳細を話している暇がありませんので、もし興味を持たれましたら、説教、このタイトルはヨハネの黙示録ではないんですけれども、イエス・キリストの啓示、ヨハネの黙示録の予言ですね、その書を読んでいただきますと、そこに詳細を書いておきました。この2017年の11月23日に何が起こるのか、これは非常に興味深いんですね。内容が非常に興味深いというのは、私たちは別に星座占いをするわけではないんですけれども、天に記された神の絵巻というのは、これは神が作られたことなんですね。ですから不思議と、聖書のいわゆるサタン退治の話が全部十二宮といわれる、いわゆる星座ですね、星座に織り込まれているんですね。で、その乙女座っていうのがあるんですけれども、もう乙女座と聞くだけで意味が分かりますよね。子供、この乙女座は子供をはらんでいるわけですね。そして子供を生み出そうとしているという、でそれが一直線上に、このきれいに、太陽から月に関してですね、全ての惑星が一直線になるっていうことはめったに起こらないんですね。でそれが起こるのがこの2017年の11月23日で、ただ他の情報もありまして、これが9月23日であるという情報もあるんですね。で9月23日というのはいわゆるロシュハシャナ、これは 新年祭、新年のことです。新年の時にラッパを吹き散らしますから、ラッパの祭りでもあると言われるんですね。ですからお手元の資料はあるいはを入れていただくといいと思います。2017年11月23日あるいはロシュハシャナ、イスラエルの主の礼祭のラッパの祭りの後ですね、まあ、これはある意味で直後ですけれども、木星が乙女座の、乙女座に、ここのところちょっと、真ん中に入れるべき言葉を抜いてしまったので、ちょっとスキップしてしまったんですけれども、木星が乙女座の腹部に入ります、腹部に入って、9ヶ月間とどまるんですね。星座のこと詳しくないのでどういうような形でとどまるか分かりませんけれども、9ヶ月間とどまった後そこから出るんですね。ですから木星が飛び出るというのがちょうどこの日だそうなんです。でこれは何を意味するか、乙女が、このはらんでいるとしたら、木星に象徴されるのが男の子なんですね。その男の子が弾き出される、つまり生まれる。でまさに9ヶ月間ずっと乙女座の中に入っていた木星が飛び出てくるんですね。これは子供をはらんでいた女が子供を生み出すという、まさにその印なんですね。本当に不思議なくらいそれが一致しているようです。ですから、まあ来年の11月23日なのか、あるいはロシハシャナ、これは9月の21日になります。そしてその2日後の23日、9月23日にこのことが起こるのではないか、そのどちらかだというふうに言われています。これは先のことを読みますから、いろんな情報ですね、計算によって少しずつ狂ってくるみたいなんですね。ですからどちらかと言えないんですけれども、まあ、そのような非常に珍しい現象が起こるということです。ですからこれは神が天に記されたこの絵巻の一つというふうに考えていただいていいわけですね。そしてこのヘブル語のアルファベットのザインというのは戦い、霊の武器を象徴しています。そしてヘイというのは、ここにヤーウェっていうのを YHWH という英語の頭文字で書きましたけれども、この神を表す4文字ですね、これがこのヤーウェなんですけれども、そのうち2つの文字がこのヘイなんですね。ですからこのヘイという文字は本当に神を象徴するようなすごい文字です。多くの預言者の名前にはこの文字が入ってるんですね。大抵最後に入っています。この神の啓示を暗示する、あるいは神の息を象徴するのがこの文字ということになります。で、まあ、このようなことから見ていきますと、この戦いの年、霊の戦いの年がこれから始まるというのが象徴されているようですね。で、詩篇の91編というのは、これはまさに戦いの詩篇なんですね。 霊の誘惑、悪の誘惑に負けないように、そして神の守りを願っていかなければいけない。それが詩編の91編ですけれども、実はよく言われているのは、この詩編91編には戦いのこのを象徴するザインという文字が一つもないんですね。珍しいことに結構長い、この詩編ですけれども、ザインという文字が一つも単語の中に入っていない。だから戦いの詩編なのになぜザインがないのか。でそこでここにターギンスと呼ばれる、いわゆる飾り文字ですね、ヘブル語の飾り文字の表を入れておきました。でこれを見ていきますと、下に書いてあるのが普通のヘブル文字なんですね。で上に書いてあるのはそこに飾りをつけたものなんです。そうすると最初真という字が一番右側の端ですね、真というこの3つ広がったような形がありますね。これ真という最後の、最後から2番目の文字なんですけれども、この飾り文字を見ていただきますと、この3つのザインが3つひっついたような飾りがついてますよね。つまりこの3つは、これはザインが3つあるというふうに考えることができるわけです。そうしますと、この詩編91編の中にはこのようなヘブル文字はたくさん用いられています。そうしますと、その文字一つ一つに3倍のザインがついているわけですね。ですから詩編91編というのは、朗読するときにこのザインという霊的武器を繰り返しながらこの詩編を読んでいることになるわけです。ですから神の言葉というのは生きています。そういう意味でこの詩編の91編を朗読するということは、神の力、神の武器として敵に勝つことができるということが言えるわけなんですね。ですから詩編の91編を、誘惑に負けそうになった時、あるいは戦いの最中におられる方は、何度も何度も繰り返しそれを朗読してください。神の力が得られます。そのように神の言葉を語る者にサタンは近寄ることはできないわけですね。ですから聖書を信じるキリスト者をサタンは恐れて怯えています。もし聖書はあまり関係ない、私はもう救われたんだから、もう御言葉はいいというふうに思っておられるキリスト者がおられましたら、今日から聖書を学び始めてください。これは神の武器なんですね。ですから私たちが、敵に対して神の言葉で、それをぶつけるときに、これが武器になります。勝つことができるんですね。そういう意味で詩編の91編、毎日のように繰り返していただきたいですね。そのまま読めばいいんです。そしてだんだんだんだん読んでいるうちに、もうそれが自分の言葉になってくるわけですね。力を得ることができます。マラキ書という書がありますけれども、4章の4節の冒頭は、実はザインという言葉が用いられています。ザインという文字が使われています。でこれは、覚えよとか、いわゆる記憶せよという単語の頭文字がこのザインなんですね。でただこのマラキ書の場合は、このザインが格別大きな文字になっています。でこのような文字になっているのは普通ではないんですね。でもこの筆記をした者たちが何か神から霊感を受けた時に、そのように書き記すわけですね。でここではじゃあ何を覚えようと語っているのか、これはマラキ書の4章の4節を見ていただければ分かりますけれども、あなたのしもべモーセの律法を覚えようということが書かれているんですね。モーセの律法というのは、これは、ユダヤ人にとっては神の言葉なんですね。神の掟、神の言葉、それを覚えよという、その最初のザインが大きな文字になっています。ですからこの言葉は非常に大事ですね。思い起こせ、記憶せよ、神の言葉ということになります。霊の武器を思い起こして、それを用いる備えをせよということですね。さてそのようなことを頭に入れまして、実はこの黒板に今数秘術によって777の因子をどのように解釈するかということをここに書きました。実はトランプ氏がこの大統領として選ばれたのは神の技である、神のご計画であるということをユダヤ人たちは言っているわけですね。でその一つの解明の、数秘術の一つなんですね。これは、トランプ氏が実は777というのは完全数ですね。完璧数です。すごくいい数なんですね。この7を3つ連ねた三位一体の神、この3つも神聖な数なんです。ですから7が3つということはすごい数なんですね。でこれをトランプ氏に関連付けることができるというふうにユダヤ人たちは言ってるわけですね。ユダヤ教のラビたちは言っています。実はトランプ氏の生誕、生まれた日ですね、 1946年6月14日生まれです。そしてここに70年を足しますと、トランプ氏70歳になってるんですね。70年を足しますと2016年の6月14日になります。70歳になりました。そしてここに7ヶ月を足しますと2017年の1月14日になります。そして7日を足すわけですね。そうしますと2017年の1月21日になります。この日はどういう日でしょうか。実は2017年の1月20日に、アメリカ大統領の祝賀式ですね、大統領となる就任式が行われます。まだ就任式ですから、就任してないわけですね。でもその翌日が1月21日、朝からもう終日いわゆる大統領としての務めに入るんですね。この日がまさに2017年1月21日ということです。ですから70年7ヶ月7 7 7 7これがこのトランプ氏にぴったりあるということですね。ですからこのことからもうこれは神のご計画であるというふうにユダヤ人たちは捉えています。そして今日お手元に、このフルダーレター254号です、をお渡ししましたけれども、ここにも今回の、このアメリカ大統領選のことを書いておきました。多くの人たちが予言的にトランプ氏が神の器として、この世の汚れた体制を変えるために用いられるということを多くの人たちが予言していたんですね。ですからぜひお読みいただきたいと思います。さてこのように私たちの周りでは最近いろんな形でこの悪の仕業が多くなっています。日本でもいろんな事件、びっくりするようなこの殺人事件とか起こってますね。急にアクセルとブレーキを間違えてしまって多くの人を殺してしまうとか、考えられないようなことが次から次に起こっています。そしてキリスト者の中にも考えられないようないろんな苦難が起こってるんですね。で、私たちはこういったことを目撃しますと、何か背後にあるのではないかというふうに思わざるを得ないわけです。で、この世は仮の世であるということは実は聖書が主張しているんですね。この世のものしか見えない人にとってはなかなかこの世は仮の世ということは言えないんですけれども、実は聖書はもうこれははるかに文明、この人間の文明の初期の時点でこのことが書かれているわけですけれども、全てのことが網羅されています。これは神の書だからこのことが可能なんですね。ですから今この福音を伝えるのに一番ふさわしいこの時節、この聖書の凄さを周りの人に伝えていただきたいですね。聖書は真理の書です。ですからここに書かれていることは本当に全部成就するんですね。どんどんどんどんそれが実現していきます。ですから今そのことを知らなければいけない、もう遅すぎるという時が来てしまうからですね。で、現実というものをもう一度私たちは吟味し直す必要があります。私たちが現実という時に目に見えるものだけが現実なんですね。果たしてそうでしょうか。真理の書、聖書の主張はそうではありませんね。エペソ人の6章の12節、ここでは私たちの目に見えない世界、この世に悪影響を及ぼす者どもですね、サタン、そして悪霊、堕天使、そういうものの領域があるということですね。目に見えない霊の領域があることを語っています。これは現実なんですね。これが現実ということです。そしてじゃあ聖書だけではこの自分の心を動かすことができないと思われる方には、例えば科学的な判例を挙げるというのもいいと思います。ここに原子模型を挙げておきました。私たちの体も全て原子という最小単位からできているわけですね。そしてこの原子という一つを見てみますと、核と原子核というものがあって、原子核の周りにいわゆるマイナスイオンの電子の雲ですね、電子雲と言われているものが、この電子が自由に動いていますから、いわゆる空間に見えるようなものがあるわけですね。で、原子全体というのはこれ全部を含めて原子全体なんです。で、その核の部分が本当に塊ですから、私たちが見るとしたらその部分しか見えないわけですね。周りはもう動きめきあって形として現れないのでわからない。でも電子全体という時にはその全てを見て原子を全体と見るわけです。そして水素原子の場合ですね、この核の大きさの直径に対して電子雲の直径ですね、この比がどれぐらいになるか、 というのを見ますと1対10の15乗ということになります。10の15乗もうびっくりするような大きさですね。でこれは、原子よりも何十万倍ですね、10万倍近くも、この周りが大きいということです。で私たちはそのうちの本当にピンとそれからサッカー場とかあのフットボール場とかありますよね、その中にピンの頭が一つ落ちている、そこだけを私たちは見てこれが現実だと言っている、そういう状態なんですね。ですから、まあ、神が作られたこの水素原子のこの比率をいわゆる私たちの世界にこれを適用するとどうなるかということですね。私たちが生きてこの見ているこの世というのはほとんど空の空間に過ぎないということですね。私たちが見ているのは周りにいっぱい本物があるわけです。ですから私たちが見ているものは本物ではないということですね。でこれが分かってきますと聖書が語っていることは本当に真理だということに気づくわけですね。で聖書では神は誰の目にも見える外的行為ではなくって内なる心を見られるということが至るところに書かれています。それは私たちは目に見えるところさえきれいにしておけばそれでいいと思うわけですね。でもそれはピンの頭の部分をいじっているだけで、あともうさらけ出されている部分がいっぱいあるわけですね。でそのことを聖書は語っていますけれども、見えるものは一時的で見えないものが永遠であるという、もうこれも聖書を裏付けることになるわけです。でこの現実を私たちは本当に、知らなければいけない。そして聖書が語っているわけですね、これを。ですから神の言葉が語っていることを信仰によって、理解する、その姿勢ですね、これがいわゆる信じるという意味なんですね。見えないものを信じるということです。見えるものだったら誰でも信じるわけです。このフェンスの向こうにあるものがちらちらと見えている、もうそこにあるものが見えているのを信じても信仰にはならないんですね。見えないものを信じるときに信仰です。でもこの聖書を残された神、まことの神がそのことを語っておられると信じるときに、私たちは自分には理解できないことであっても聖書が語っているのでそれを全部理解することができるわけです。ヘブル人の11章の3節、そしてコリント人第1の15章44節から49節を、挙げておきました。信じる者には栄光の未来が約束されているというのがこのコリント人第1の15章以降に書かれている内容なんですね。これは肉の体は滅びる、肉の体というのが今見える体、見える現実ということですね。でもその後神を信じる者には常しえに生きる体が与えられる、これが本物なんですね。ですから私たちはこの本物を得るために今生きているということになるわけです。そしてここに、この絵を入れておきましたけれども、私たちが見ているものはこの物体ですね、まあ、私たちはせいぜい3次元しか理解できません。立体を縦横そして高さのあるもの、これをなんとか理解することができるわけですね。でこれを次元の小さい、このいわゆる平面図ですね、この影がどういうふうになっているかというふうに見ますと、縦と横だけの2次元の世界になりますと、その現実のものはこの高さがなくなってしまうわけですね。ということはこの影の状態にあるものというのは本物よりも次元が少なくなる、小さくなるということです。そのように私たちが今影の存在であるとすれば、もっと大きな次元の本物があるということになるわけですね。でこれを聖書は語っているんです。キリストがおられる世界11次元である、キリストは11次元におられるということを、それこそあのカバラじゃないですけれども、ユダヤ教徒たちはもうはるかに前からこの聖書のモーセ五書といわれる聖書からそのことを発見したんですね。ですから今になって科学が10次元以上ある、そしてもし神がおられるとしたら11次元ということを科学が言ってるんですね。そのことを聖書を研究している人たちはもうすでに掴んでるということになるわけです。ですから私たちが今見ているのはより大きな現実の影に過ぎないということです。ですから聖書を通してこのより大きな現実を私たちは知ることができるんですね。それは信仰によって理解することができるわけです。さてダニエル書の10章の1節から14節をここに挙げておきましたけれども、ここにはいわゆる私たちが見ることができない見えない世界の暗黒面が書かれています。 ダニエル書の背景というのはここには書きませんでしたけれども、ここではバビロン捕囚に長い間連れて行かれ、そして70年という約束の後、これも預言者を通してイスラエルの民はバビロンから解放されて自分の国に戻ることができる、その預言が与えられていたわけですね。この預言を信じたダニエルが必死になって、もう70年が経とうとして、もうほとんど経っている、それなのに何の動きもないということで、神にもうすがりつくという、それがダニエル書に書かれているわけですね。で、この背景に一体何が起こっているのか、こんなにもダニエルをはじめ他の預言者たちも必死になって神を、預言を成就させてください、預言を私たちの力で成就することはできません、でもあなたが語られたのであればこれを成就してください、そのように祈った時に答えが与えられたんですね。で、その答えの箇所が、ちょうどこのダニエル書の実章ということになります。神殿再建をに取り組みなさいという形で、神が定められた、いわゆる神の器ですね、クロス王というペルシャの王がそのような命令を起こしたわけです。にもかかわらず、すぐには神殿、建設がなかなか始まらず挫折するように見えていた、そういう状態ですね。で、イスラエルの指導者であるゼルバベルが、いわゆる神殿建設のために向かうということで、多くの人々をバビロンから連れていくわけですね。そういうような状況の中です。で、この中でダニエルが必死に祈っていたときに、なぜ物事がそううまくいきそうに見えないのか、祈ってもなかなか物事が起こらない、その理由は何かということで、ペルシャとの戦いがあったので、それに妨げられてなかなかそこから抜け出ることができなかったと天の御使いが言ってるわけですね。天の御使いであっても、悪霊、それに、この反対するサタンの軍勢ですね、それに勝つっていうことは至難の業だっていうことなんですね。ですから早く神からの答えをダニエルに届けたいと思ったんですけれども、妨害されて21日間も手間取らされてしまったというのがここの背景になります。で、この御使いが言ったことは、あなたの祈りは祈った瞬間からもう神に聞かれています。これはすごく私たちにとって励みになりますね。神の御旨に、かなった祈りは聞かれます。ただ返事が戻ってくるまでが霊の戦いの時っていうことになるわけですね。その時に負けてしまってはいけないんです。ですからこのことを知っていれば、私たちは忍耐することを学ぶことができるのではないかと思います。ペルシャとの戦い、このダニエル書実章の12節から13節のところで、この背後で、この霊の戦いがあったということが書かれています。神に敵対するこの世の組織、諸国の背後では、この世の君、すなわちサタンですね、サタンはこの世を支配しているんです。今も支配しています。もちろんその支配を許しておられるのは私たちの信じている神です。でもサタンはまだ許されているので、この世の支配者なんですね。このサタンが働いているということです。ですから暗闇の力が私たちのこの世には及ばされているということですね。このことが書かれているわけです。ですから悪の力が大きければ大きいほど祈りが聞かれないように見えるわけですね。で、これがもう大変信徒にとっては忍耐の時ということになります。で、多くの政治的体制というものは暗闇の霊的生き物、邪悪なものによって導かれています。ですから国家はある意味で、どの国家にも背後に、この国家の指導者を悪い方向に導いていく霊が存在しているということが言えるわけですね。ですからその国家は本当に、神に献身する者たちによって、祈りによって、その国家が運営されていかない限り、本当の意味で国家から平和をもたらすことはできないということです。だから主ご自身がこの世に来られなければ何の解決もないということになるんですね。国家はせいぜいこの世的な平和を語るかもしれない。ですからドナルド・トランプ氏が大統領になったとしても、今はすごく期待があります。全部が覆されるだろうという期待を持っているわけですね。でも実際には霊の戦いがこれからもっと強くなるんです。ですから今まで以上に、この妨害する霊が出てくるんですね。ですからなかなかそのようにいかないわけです。ペルシャの国の君による、 妨害があるということが書かれています。ここにペルシャの国とありますから、明らかにペルシャ帝国の背後にこの帝国を神に逆らう方向に持っていく霊が働いているということを言っているわけですね。でここでは私に向かってこの見つかりですね、ダニエルのところにすぐに神からの返事を持っていこうと思った私に向かって逆らって立っていたということが書かれています。でここでこの君というのはもちろん指導者のことです。ヘブル語では指導者が用いられています。誰がここで語られているのか、考えられるのはペルシャ政府の誰かが、イスラエルの指導者であるゼルバベルに神殿再建を実際にそれを実行させることを阻んだということですね。その神殿許可の勅令はペルシャ王クロスから出されたわけですね。でもその後例の戦いがあったに違いないわけです。ですからまあそういったことが考えられますね。それが一つです。それから二つ目は、イスラエルの主天使ミカエルがここで登場しています。主天使というのは、最高の御使いということですね。ですからこの天使の中で最高のもの、実はこれはルシファーというサタンが初め天の御使いであった時はルシファーですね。これが最高の地位にいたわけです。ところが神に反逆して投げ出されました。その後最高の地位についたのがこのミカエルなんですね。でこのミカエルはイスラエルのを守る御使いとして書かれています。ですからイスラエルを守る御使いは最高の御使いがいるということです。日本を守る御使いもいます。でも名前を私たちは知らないわけですね。他のどの国にもいるということですね。ですからまあこの良い御使いが背後に立っていればすごく心強いわけです。でこのミカエルが助っ人としてやってきたので、このメッセージを届ける御使いはやっと解放されて、ミカエルが彼らに立ち向かってくれたわけですね。そしてミカエルがこのペルシャの君に勝つことになる。そこで神殿再建が実践に移されるということになるわけですね。ペルシャ帝国では、まあ、このような形で実際にはギリシャが始まるまでに13人の王が200年近くの間に、この立っているわけですね。そうしますとここには、ペルシャの王たちって書かれてますね。ですから歴代の王も全部含めた例の戦いがここに反映されているようですね。3番目は展開では大きな戦、いわゆる壮絶な戦いが始終続いているっていうことです。この世でも私たちは戦いのさなかにいますけれども、展開ではそれ以上に、熾烈な戦いが続いているということです。そこで、神の命令を受けて私たちを守る御使いたちが必死になってサタン、悪霊、堕天使に立ち向かっているということになるわけですね。これは非常に心ということですね。私たちだけが戦っているのではないわけです。その背後でもっと大きな力が私たちのために戦ってくれているということですね。このミカエルというのは、まあ、イスラエルを守ることのできる唯一の御使いということで、いざという時にはこのミカエルが登場することになるわけです。まあ、このように天の御使いは私たちの見えない領域で私たちのために戦ってくれているわけです。でイエス・キリストは弟子たちにこの世の終わり、神の国、私たちが永遠の命を持った時どうなるかということの答えとして語られたのが、天の御使いたちのようになるということでしたね。ということは私たちはメシアの時代に今見えないところで御使いたちが私たちのためにやってくれていると同じことをすることになるわけですね。さて、黙示録の12章ですね。実はこの黙示録の12章の女とその子供の描写がありますけれども、この描写が、2017年の11月23日の、いわゆる描写にぴったり合うんですね。ですからある意味でこのめったに起こらないこの配列が、ここの黙示録の12章に書かれているとしたら、2017年の11月23日あるいは資料によっては9月23日ですね、に何らかのことが起こる。だから 天の印ですね、天に表された神の印として何かが与えられたということが考えられるわけですね。この12章のところでは、冒頭から一人の女が登場します。その女を描くのに太陽と月と 星が用いられているんですね。非常に面白いですね。この太陽、月、星というのが、この全部出てくるというのは、創世記のヨセフの夢の中なんですね。ヨセフが夢を見た中で出てくるのが太陽、月、そして12の星が出てくるんですね。 まさにそれと一致します。ということはこれはイスラエルに関する神が与えられた印っていうふうに見ることができるわけですね。そのヨセフの夢の中では、これはもうヤコブはすぐにこれの解読をしていますね。星はイスラエルの12部族です。そして太陽は父ヤコブ、あるいはイスラエルですね。そして月は母ラケルを象徴しているということですね。そしてこの近未来としての予言は、実際にヨセフがエジプトのこのいわゆる大臣になったことで成就していますね。しかし遠未来予言としては、いわゆるこれから起こるということです。まあ、黙示録の十二章でそのことを思い起こさせるこの描写がなされているということになるわけですね。で、神の民イスラエルを旧約時代の預言者たち、神の預言者たちは子を生み出す苦しみを体験する民として語っています。つまりヤーウェの妻なんですね。神の妻としてイスラエルの民は語られています。乙女ではないんですね。これ乙女座に関わってますけれども、乙女という時にはこれは教会なんです。もし教会が子供をはらんでいたら大変なことになるんですね。教会というのはイエス・キリストが花婿として戻って来られるのを待っている花嫁なんですね。ですから花嫁が子供をはらんでしまったら、これは姦淫の罪に陥ったことになりますから、イスラエルのヤーウェに対してイスラエル神の民は妻として語られています。子を生み出す状態なんですね。そしてその生み出された子供から教会ですね、誕生したということになるわけです。ですからそのように、まあ、聖書では書き分けられているわけです。この女はイスラエルの民を象徴します。そして男の子は約束のメシアイエス・キリストと解釈することができるわけですね。ですから天界のビジョンとして乙女がそのような形になっているというこの描写ですね、これはまさにこれから2017年に劇的に起ころうとしているのではないかと言われています。ただ他の見解がありまして、例えばベツレヘムの星っていうのがありますよね。でベツレヘムの星というのはいわゆるこのようにもうすごい超常現象として天界で起こるべき普通のものがもっと大きな形で表されたという見解がほとんどなんですね。でも中にこれは神が歴史にご介入された、ですからいわゆる天体運動、普通のレギュラーな天体運動とは違って神がご介入されることによってそのことが起こったという見解もあります。ですからここの黙示録の12章のこの描写に関しても同じようなことを神の突然のご介入によって起こされることになるのかもしれないですね。でその場合には必ずしも2017年のいわゆる11月23日あるいは9月23日に起こるというふうに期待する必要もないわけですね。でその時天体現象としてどうなるかというのは非常に面白いんですけれども、木星というのが乙女座のちょうど腹部ですね、乙女座の上には実は獅子座っていうのがあるんですね。私はあまり天文学って、これ天文学なんです、星占いじゃないんですね。天文学でそのような不正座の連なになってるわけです。そして獅子座には実は12のすごく光る星があるそうなんですね。でこれがいわゆる12の星ということで語られています。ちょうど乙女座の頭の上にその12の星があるわけです。獅子座の星です。そして乙女の頭があって、そしてこのお腹の部分に木星が入るわけですね。それが9ヶ月間そこにずっと存在しているらしいんです。でそれは天体の動きっていうのはみんなそれぞれの惑星が違いますから、あるものは早く動き、あるものはゆっくりですね。ですから戻ってきたと思ったらまた出てという、そういう現象ではあるわけです。でもとにかく9ヶ月間木星がずっと乙女座の中に入っているわけです。でこれが生み出されるというのがまさに木星が外に出される時ですね。でこれが先ほど言った瀕死になるということですね。でその時に太陽がとにかくこの乙女座を隠すような形で照り輝く、その一直線上になる時ですね。そしてその瞬間に木星が飛び出ちゃうわけなんですね。 生まれたっていう状態ですね。まあそのようなのがどんなふうに劇的に、この果たしてこう、そういう星座として起こるのかそれは分からないんですけれども、まあ来年はそういう意味で非常に見ものですね、非常に面白いと思います。さてイザヤ書の66章の7節ですね。ここに生みの苦しみをする、女のことが書かれています。でこのイザヤ書の66章の7節というのはイスラエルに関する遠未来予言というふうにして捉えることもできますし、あるいはここに1つ2つ例を挙げておきましたね。解釈の例なんですね。でこの1番目の解釈っていうのは一番この通っている解釈です。ですから多くの人たちはこのような解釈をします。それは彼女は生みの苦しみをする前に生み、陣痛の起こる前に男の子を産み落とした。これは努力もしないで、生まれるということですね。ですからイスラエル国家が努力もしないで誕生するという意味に捉えることができるわけですね。そうしますと1948年5月14日に突然イスラエル国家が、国連によって承認されたことによって本当に突然生まれたんです。でそれはイスラエルはずっと願っていましたけれども、最後の決断はこれは国連がしたんですね。ひょんなことからこのような決断が生まれたわけです。そしてイスラエル国家が中東の他の国々に先駆けて、まあ先駆けてって言ってもそんなに年数は違わないんですけれども、イスラエル国家が誕生したんですね。でこれが1948年の5月14日です。ですからこの予言は、何の努力もしないで1日にして生まれてしまったという、まさにそうなんです。その日そのことが報道されて蓋を開けてみたら翌日イスラエル国家が誕生していたっていうことが本当に起こったんですね。ですからそのことの予言というふうに捉えることができます。そしてその後イエス・キリストがいわゆるこのまた戻ってこられるという再臨のことを考えますと、イスラエル国家は確かに誕生したんですけれども、今まだこのイスラエルの全土がイスラエルのものにはなってないんですね。ですからそういう意味でメシアの国はまだ到来していない。ですから再臨、私たちにとっては再臨の死ですけれども、ユダヤ人にとっては初臨のメシアを待っているわけですね。そうしますとこれは究極的には成就する遠未来予言としてのイスラエル国家のイエス・キリストによる再建ということになるわけですね。復興ということですね。これが一つの解釈です。でこのことは一人で学べるイザヤ書とゼカリア書の中にこの説明も入れておきましたので、興味のある方はぜひお読みください。さて2つ目の方なんですけれども、こういう考え方もできるんですね。でこの実は予言の中に、キリストが2度来臨されるということがもう読み込まれていたんだという解釈なんですね。再臨によって究極的な神の国シオンを生み出す前にすでにキリストは生まれておられた、つまり初臨なんですね。非常に面白いですね。ですから初臨と、再臨、この2つの来臨をここにもうひっくるめて語っているんだということです。でユダヤ人たちはイエス・キリストはまだメシアは、ユダヤ人のメシアはまだ来ていないというふうに主張しているわけですね。ところがここのこの聖句は実は2度にわたってメシアは地上に来られるということを証ししているんですね。ですから非常に興味深い予言ということになります。ユダヤ人の中にもこの予言に目が開かれるとすれば、イエス・キリストを自分たちのメシアとして受け入れることができるということになるわけですね。まあこのようにこの2つ目の解釈というのは2度の来臨に言及した解釈ということで非常に興味深いわけですね。そのようにもうすでに初臨が初臨で死は来られましたということは、もうこのことがスタートしてしまったということですから、敵にとっては残る時間が非常に短いということになるわけですね。だから今ますます主の再臨が近づいている今、敵はものすごい必死になってあがいていますね。攻撃の目標はまず教会です。キリスト者なんですね。キリスト者が狙われています。ですから私たちは御言葉を武器として敵に勝っていかなければいけないわけですね。霊の戦いを学ぶということは必須です。 敵の策略を知る必要があります。ここに挙げておきました列王記、第2の6章の8節から17節のところですね。ここは、見えない戦いを一目見ることによって力づけられた、エリシャのしもべのことが書かれています。エリシャは預言者学校、預言者をの、まあ、学校というんですか、預言者塾みたいなものを持ってたわけですね。そしてエリシャのところに、人入りして、多くの者たちが弟子たちが学んでいたわけです。でそのうちの一人がここに、しもべとして出てきていますね。でエリシャは神の声を聞くことができ、そして神からのビジョンが与えられ、神の思い洞察全てが与えられているすごい大預言者なんですね。でところがしもべはやはりまだ学ぶ過程にあるわけです。そしてそのことが全然見えていない。ですからエリシャには分かっていてもしもべには分からないことがたくさんあるわけです。でそのことをしもべにも神が目を開いて、このしもべに現実を見させてくださいとエリシャが取り出したことによって、このしもべの目が開かれて、本当だったら見えない現実が見えたということで、すごく力を得たという、その箇所ですね。背景はアラム、アラムっていうのはシリアです。イスラエルの北の国境がシリアですね。いわゆるアラムというふうに呼ばれていました。アラム語という言葉がありますよね。イエス・キリストはヘブル語とアラム語を語られた。それはいわゆるシリアの言語ということですね。でそれがイスラエルにも影響を与えて、イスラエルの中でもアラム語は語られていました。で特にイエス・キリストがおられた、住んでおられた、いわゆるナザレというのは北の方ですね。そうしますとアラム語が用いられるチャンスが非常に多かったということが言えると思います。アラムの王がイスラエルと戦っていた時に何を考えたか。ここに登場するアラムの王というのはベンハダデという王なんですね。まあおそらくベンハダデ2世であると言われていますけれども、このハダデはイスラエルといつももう敵対関係なんですね。もう北の国境はいつもいつも、まあいわゆるガリラヤのあたりですね、いつも敵にの攻撃にさらされていたんです。ですからメシアがこのガリラヤ地方に来られるということはすっごい祝福の予言であったということです。それまで敵にさらされてひどい目に遭っていたわけですね。そのガリラヤ地方にメシアが来られる、すっごい励ましになる予言、まあ、それはイザヤ書で語られていますね。このアラムの王ベンハダデはイスラエルとの国境で何とかして国境を破って、そしてイスラエルに攻撃しようといつも考えていたわけです。でそれもイスラエルに気づかれないで、この攻撃を仕掛けようというふうに考えていたわけですね。そこに陣を敷いて、そして突破して、そしてイスラエルにどんどんどんどん入っていこうという作戦です。いつもいつもそのような戦略を考えていた。ところがどういうわけか、よし今度はこの部分を狙おうとしますと、イスラエルの王はその時ヨラムですね、その時の王はそのヨラムはそこに軍備を固めて、そして破られないように固めるんですね。いつもいつもシリアの作戦があたかもスパイがいて見破られているような形で全部挫折してしまうんです。そのことが何度も何度も繰り返されたわけです。そこでシリア側では、アラム側では誰か隠密ですね、スパイがいるんじゃないかということが言われたんですね。でそこで一人の家来が、実はイスラエルにはすごい預言者がいるんです、その預言者は敵が囁いている言葉も敵の策略も全部感知してしまって未然に知っているから、それで防ぐことができるんです。ですからその預言者さえいなくなればアラムは絶対イスラエルに勝つことができます、ということを囁いたわけですね。でこの預言者とは実は大預言者エリシャなんですね。エリシャです。エリシャというのはイエス・キリストの雛形だというふうに言われています。このエリシャを捉えさえすれば絶対これからはアラムが勝つということを言ったわけですね。まあ王のすべてのこのプランが全部挫折されたということは、超自然的に、いわゆる真の神がこのエリシャに語られるから、エリシャがそのようなことができるということは当然知らなければいけないことなんですね。ところが敵はそのような見方ができなかったんですね。エリシャという人物が未来占いをして、そしてその人物さえ殺せば ああもう大丈夫って考え方ですね。その人物ではないんです。それを用いた神を恐れなければいけないわけです。もしエリシャが殺されれば神は別の器を建てられるでしょうね。ですからそれが見えない世界のことが本当に現実であるということを知ることなんですね。ですから私たちも果たしてこの世でいろんなことが起こっているのをそういう見方をしているかどうかなんですね。この世の表面的なことだけが解決すればいいというものではないということです。そこでまあとにかくエリシャを殺すということでドタンにエリシャがいるということが伝えられました。ですからドタンに行ってこのエリシャを捕まえて殺そうということですね。そこでドタンに向かったわけです。でエリシャは軍人でも何でもないわけです。神の預言者です。神の言葉だけが武器ですね。ですからもし大砲とか弓とかなんかそんなものを持ってやってきたとしたらひとたまりもないわけです。で実際にしもべがそのことに気づくわけです。もう大軍勢がこのドダンの町を取り囲んでしまったわけです。籠城攻めのようなもんですね。もうどうしようもないわけです。これで爆弾でも投げられればどうしようもないわけですね。そこでしもべは神の人の召使いという形で15節に出てきますけれども非常に恐れたわけですね。まあなぜこんなに恐れたか。エリシャのような大預言者がいて神がエリシャを通して何をなさるかを見てきた人なんですね。そのしもべが恐れたのは信仰の欠如なんですね。信仰、神への信頼がないのでこのしもべは怯えたわけです。そして神の言葉も理解していなかった。いざとなると動転してしまって学んだことを全て忘れてしまう状態なんですね。これがまさにこのしもべの状態であったということです。私たちも本当にそうならないようにしっかりとこういった例を踏まえて、神の技、神の動きを身につけておかなければいけないということですね。エリシャは人には見えないけれども実在の天の軍勢が見えるようにと、目を開くようにと取りなしをしました。そこでしもべは実際にそれを見るわけですね。見えない神の軍勢の方が見えるシリアの軍勢よりもはるかに強力なんですね。それを見た時、霊の目でそれを見た時もうしもべは恐れることはないわけですね。まことの神が支配をしておられたのはこの、取り囲んでいるその敵軍をもうがんじがらめに支配しておられたということなんですね。それを見た時にもう勝利を得たということです。で実際事なきに終わるわけですね。で実は日本も北朝鮮から、この核爆弾を投げ入れられるということで非常に怯えているわけですね。ですから軍事的な、策略を取らなければいけないということで、この核兵器を作るとかいろいろそういう軍事の方向に動いています。でもここを覚えていただきたいんですね。でこのことを知っているのはキリスト者だけです。ですからこの世に何も知らないこの世に誠の神を自分たちの味方につけることの凄さですね。それを語らなければいけない。誠の神がもし信頼する者の目を開かなければ北朝鮮の爆弾が投げられたら自分の方に戻るように途中でぐるっとこの向きを変えること何でもないんですね。それは身近にできることなんです。ですからそれぐらいの力があるということをまだ時がまだ今は遅くないんですね。ですから日本が軍事国になる前にそのことを語ってください。語らなければいけないと思います。それしか私たちを救う方法は本当にないんです。どんなに兵器をしつらえても負けるだけです。今まで訓練もされていないような人がそのような兵器を作って勝つことができるでしょうか。他の国はもう何十年何百年という歴史で兵器をやってきてるわけですね。勝つはずがないんですね。ですからもっと賢くそのことを捉えなければいけない。これは感情的な問題ではないんですね。冷静に神の言葉を第一優先とするときに私たちが日本人としてどの立場を取るかもうそれは一つしかないということです。そのことを覚えていただきたいと思います。さてそれでは今日の本題はこのエペソの、エスペソ人への手紙の6章の、10節から20節のところですね。ここを学んでいきたいと思います。私たちは今まで、見えない世界に本当にこの悪い者たちがこの暗躍している、そして本当に この乱れたこの世を滅ぼすような神に反逆するようなそういう策略を練ってるということを今少し見てきたわけですね。でじゃあそれには私たちはどのように防御していけばよいのか、でそれをまず今日はエペソ人への手紙の6章の10節から20節を通して学びたいと思います。そしてこのあと来年度からはさらにもっと霊の戦いというのは随分複雑なんです。敵の、この巧妙な作戦ですね、それはやはり私たちは知っていかなければいけないんですね。ですからそのことについて、もっと深く掘り下げて見ていきたいと思います。ですから今日は概略です。霊の戦いの概略ということで、このエフェソ人を見ていきたいと思います。それでは6章の10節から20節をお読みいたします。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて、福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。アーメン。パウロがこのようなすごい手紙を私たちに残してくれたわけですね。これは私たちの問題なんですね。ですから霊の戦い、それは私のことは関係ないと思っておられるキリスト者がおられましたら、考え方を変えてください。これは全てのキリスト者に語られていることなんですね。でこのことを知らないがために、ですから聖書の中にはたくさん書かれていることなんですけれども、神の言葉を知らないがために、神の知恵がないために、身を滅ぼしてしまった人たちがたくさんいるんですね。ですから絶対そのようなサタンの罠に陥ることがないように身固めをしてください。ここの箇所は何度も読んでご自分のものにしていただきたいと思います。背後にサタン、そして堕天使、邪悪な悪霊どもですね、それの暗躍があるということを前提にしてパウロは語っているわけですね。ですから私たちが今までこのいろんな聖書の箇所から見てきたところと全く同じですね。その前提は見えない世界が本物で、その凄さですね、それに私たちは戦っていかなければいけない。ですから霊の戦いが戦えるように神の武具、御言葉を蓄えていかなければいけないということになります。私たちキリストを信じる者は、この世で死に物狂いの戦いをもうすでにしているはずなんですね。しているはずです。戦いに従事しています。これからサタンが時が短くなりますと、もっといろんな策略を取ってきます。私たちの魂にまで蝕むような策略を取ってきます。体だけじゃないんですね、痛みとかこの体の不自由ですね、そういうものだけではなく魂ですね、そこをも蝕むような形で策略を練っています。ですから絶対負けないようにしていただきたいと思います。このことをしっかりと認識して神の武具を身につけ備えることが必要ですね。 自分自身が格好の標的になる、そんなことはありえない、自分など大した信者でもないので標的にもならないだろうと思ったら大間違いなんですね。この標的になって、崩れそうな人からまず攻撃されるかもしれないです。ですから油断してはダメなんですね。第一線に立っていないからといって、サタンの攻撃から、免れていると考えないでください。全てのものをサタンは襲います。パウロは終わりにいますという形で、もう本当に悲願を込めて彼は語っていますね。強められなさいという言葉が用いられています。これは命令形です。現在時制です。そして受動態ですね。ということは何を言っているのか、命令ですからもうそれは必然的なんですね。現在時制ということは今それをやって終わりじゃないんです。これから続いていくということです。引き続きということですね。そして受動態ということは与えられてそれで突き進んでいけということです。自分の力ではないということですね。強められなさい、自分の力で突き進んでいきなさいとは一言も書かれていないんです。神の力を帯びて神がそれを与えてくださる、だから強められるので、突き進んでいきなさいということになるわけですね。その滞納の力ですね、神の力によってしか私たちは立つことができないわけです。この力というのは抵抗を克服する力という意味です。キリストが奇跡をされたときによく用いられている用語ですね。キリストの奇跡に用いられている用語がまずこの力というギリシャ語なんですね。ですからそのような力が私たちに与えられるので、それを用いて敵に勝ってきなさいということになります。言い換えますと、主の強い力で主によって引き続き強くされなさい。自分が入る余地はありません。自分の能力、自分の力、それに頼っている人は方向転換しなければいけないんですね。祈りを通して神の力を得ることです。11節は悪魔の策略に対して立ち向かうこと、そのために必要な神の武具を身につけなさいということが書かれています。戦いが始まる前には完全武装をしなければいけないわけですね。この完全武装のことがここに語られているわけです。私たちキリスト者はすでに敵の縄張りの中にいます。この世を支配しておられる、支配しているのは敵なんですね。サタンです。そのサタンを許しておられるのは神です。でも神は私たちを訓練するために、そのことを許しておられる。ですからサタンが私たちを攻撃することをも神は許されるということですね。でも耐えられないようなひどい、そういう攻撃は与えることがないという約束がありますね。耐えることができるように私たちを訓練してくださるわけですね。で、この神の武具を身につけるということは、これは信者一人一人の責任の問題ですね。責任を持って私たちはこの武具を身につけなければいけないわけです。逃げてはいけないんですね。私はそんな最前線には出たくない、第一線は嫌だと言って逃げてしまったらもう負けですね。敵が追っかけてきます。ですから追っかけられるぐらいであれば自分から備えをして立ち向かっていかなければならないということですね。12節のところは最初に挙げましたけれども、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、ですから見えるこの世の問題ではないということですね。主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、天にいる諸々の悪霊に対するものということは、見えない世界にもうびっくりするぐらい多くの邪悪な者どもがいるということです。サタンの手下ですね。聖書の黙示録には3分の1の神の御使いがこのルシファー、サタンに従ったということを語っています。で、この御使いの数というのは、御使いは子供を産んで増やすことはありえないので、神から作られたんですけれども、作られた時点でものすごい数の御使いが作られているんですね。で、そのうちの3分の1がサタンに加担しているということです。そしてその他に、これが打天使ということになるわけですね。サタンは打天使の長です。そして打天使ですね。そして悪霊というものがいるんですね。邪悪な霊、汚れた霊、イエス・キリストが地上でメッセー、この福音を語られた時に、この悪霊が正体を表しましたね。もうやめてください、私を地下の深いところに送らないでください。何も死が言われないのに自分から、この正体を表してきました。それぐらい 悪霊は神を恐れているわけです。神の言葉イエス・キリストをものすごく恐れたということがお分かりいただけると思います。ですから私たちが神の言葉を担うときに悪霊は逃げていくことになるわけですね。あらゆる階級、あらゆる数、あらゆる種類の、この悪しきものが、霊の世界に、霊の領域にいるということが分かります。ですから13節のところでは、完全武装しなさいということで11節と同じことが言葉を変えて繰り返されています。すべての武具を取りなさい、これは完全武装をしなさいということで11節と同じですね。この完全武装は対抗して立ち向かうんですね。防御だけではないんです。今日は取り扱いませんが、防御だけでは私たちは敵に勝つことできないんですね。立ち向かわなきゃいけない、攻撃が必要なんですね。このことは案外と知られてないのではないかと思います。防御さえすればいいと思ったらとんでもないんです。もっともっと敵は崩そうとして近づいてきます。ですからどうしても攻撃せざるを得なくなるわけですね。パウロがリストを挙げております。この神の武具のリストですね。真理の帯、正義の胸当て、福音の備え、信仰の大盾、救いの兜、御霊の剣、これは普通の兵士たちが備える武具ですね。そして最後に大きな後継の大きないわゆる大砲ですね。これ銃砲って言いますけれども、地上に銃砲がありますと、この敵が空から来る時とか、あるいは陸上の戦いにあってもこれが活躍することになります。実はこの銃砲に関してもパウロははっきりとした形で、この大砲とは書いてないんですね。でも最後のところで祈りっていう言葉が出てくるんですね。この祈りっていうのは祈りの援護射撃っていう言い方を聞かれたことはおありですか。祈りの力っていうのはこれは攻撃にもなるわけですね。これが大砲です。ですからパウロはこのような武具のリストを挙げています。でおそらくパウロは自分が牢屋にこの鎖でつながれたという体験からこのことをはっきり語っているようですね。で体験に由来していると思われるんですけれども、私たちはパウロはかわいそうに1人の兵士あるいは2人の兵士とともに鎖でつながれて、ですから杭につながれてるんじゃなくて行動が一緒にできるようにこの他の兵士がこの鎖でつなぐんですね。で私たちの面からこの視点から見ますとパウロはかわいそうに鎖につながれてと思うんですね。でもパウロはそういうふうには見ていなかったみたいですね。このもし2人であれば、あるいは1人ですね、この2人のものはもう私につながれたら逃げることができない、この2人がひっついている時に神の言葉を語りまくるわけですね。嫌でも聞かなきゃいけない。ですからパウロにつながれたらもう神の言葉の攻撃から逃げることができない。そしてそのうちに、彼らの心に神が介入されれば彼らはキリストを受け入れるものになるんですね。パウロはおそらくこのような形で多くのものをキリストに導いたということが言えます。ですから視点を変えると全然違う見方ができるのではないかと思います。パウロはイザヤ書の59章の箇所からこのここにリストを挙げたわけですけれども、このリストの引用をしています。59章が背景になっているわけですね。神は不思議なこの武具をつけてご自身がこの敵に挑まれるということを書かれたのがこのイザヤ書の59章なんですね。これはぜひゆっくり読んでいただきたいと思いますけれど、実に不思議な神の武具なんですね。でこの武具はご自分とは相入れない悪に対する妥協を許さない神の拒絶ですね。これがまさに神の武具になっているという形で書かれています。でこれが背景にあって、パウロはここに神の武具として、リストを挙げたことになるわけですね。でこのイザヤ書の59章のところをずっと読んでいくとお分かりですけれども、この諸悪に対してやはり神の民は立ち向かっていかなければいけないということですね。だから主の御旨にかなった生き方というのはやはり敵に立ち向かっていく生き方をしていくということなんですね。この受け身の体制で待ってるだけではダメなんですね。砕いていくぐらいの迫力で敵に向かっていくときに、 神の言葉を投げられたら敵が逃げていくことになるわけです。神ご自身が身につけて勝利を得られたその武具を私たちは身に置くことになります。その時に敵に勝つことができます。実際にはそのように私たちが挑んでいく時、神ご自身が敵に報復してくださるということになるわけですね。ですから私たちがやるように見えて、実際には神がその敵に向かって何らかの誤解をしてくださるということになるわけです。14節のところでパウロはしっかりと立ちなさい、そしてこの武具のことをずっと説明しています。真理というのは私たちが最も追求しなければいけない貴重な宝です。そして私たちが何か価値ある目標を達しようとするなら、これはこの世的な目標とは違います。神の目に見て、目から見て価値ある目標ですね、それを達成するときにはこの真理を知っていなければいけないということになるわけですね。真理を追い求めるということは私たちにとっては一番その大事なことということになるわけですね。そして腰に真理の帯を締めということですけれども、この腰ということなんですけれども、ローマ人の帯というのは随分幅広い帯だったようです。そしてこの戦いに必要な武器は全部この帯につけられたそうなんですね。ですから武器を担ったのがこの帯ということになります。ですからそういうものを取り付けることができる随分しっかりした帯が締められたわけです。でこの言葉と行いが一つになるときですから、言葉と、この行いが一つになるときですね、これがいわゆる真理だということが言われています。でそれを私たちは神の言葉イエス・キリストが地上に肉となって来られた、つまり受肉されたということで、言葉が受肉されたというのはまさに真理がそこに具現したということになるわけですね。ですからイエス・キリストの受肉というのはまさに、この成就で、神の約束の成就であった、究極的な真理であるということになるわけです。真理をご自分の体を通して具現してくださった、これがイエス・キリストということになるわけですね。胸に当てるのは正義の胸当てということが書かれています。でローマ人の胸当てというのは裏に、この皮が貼り付けられた聖堂であったそうです。体に接するところは聖堂では痛いですので、皮が貼ってある。しかし外側は聖堂なんですね。命に関わる部分はそこを完全に守らなければいけないわけですね。これがいわゆる、正義の胸当ての部分ということになります。一番大事なもの、それは強いものによって私たちは身を守らなければいけないわけですね。胸当てで心臓心を覆うことになるわけです。ですからここで語られているのは自分の心の管理がものすごく大事ということですね。正義によって、神の義によって私たちは心の管理をしなければいけないわけです。ここがくじけてしまったらもうすぐに私たちは滅ぼされてしまうことになるわけですね。心臓が打たれたらもう終わりですね。そういう意味で正義を胸当てとしてつけるということになります。それから足は靴を履くわけですけれども、あるいはすね当てですね。特に馬なんかに乗る場合にはやはり馬の鞍から足が傷を受けないように守る、そのためにすね当てが必要だったようなんですね。ですからこのすね当てとか靴というのも、これは武具の一つに入ります。これも武具なんですね。平和の福音、これも武具ということになるわけですね。そして16節のところ、16節のところは実は悪いものが放つ矢ってありますけど、これ火矢ですから火を入れておいてください。火が抜けています。悪いものが放つ火矢を皆消すことができますということが書かれています。信仰の大盾ですね。これは非常に大きな盾なんですね。その背後に隠れれば私たちは守られるということですね。信仰がいかに大事であるかということです。書かれていることを理解するには信仰が必要なんですね。ということは信仰の姿勢を取るということは、神に向かって一歩、自分をどうぞ神を用いてください、このような器を用いてくださいと前に出ることですね。ですから神からの答えが与えられることになります。でこのローマ人の盾は戦いに出ますとその盾に傷がつくわけですね。そうしますとその傷をついたところを修理しなければいけないわけです。そうしますとその穴を塞ぐというのは、大変なんですね。ですから戦いがないから、ああよかったと言っていつも昼寝をしているわけにはいかないわけです。 この次いつ戦いが始まるかわからないので、この修理を始めなければいけないわけですね。そういった意味で時間と努力も必要ですね。そのようにして備えるということになるわけです。信仰の中の穴がもし私たちの中にあるとしたら、時がある今ですね、まだ戦いの最中ではない時にその穴埋めをしておかなければいけないということになるわけです。それによって自分の心の管理をしていかなければいけないわけです。あらゆる疑いとか神の言葉に疑問を持つような、そういう姿勢、それは信仰に穴がある状態ですね。全面的に神が語られることを信仰で、頭では理解できなくても信仰で受け止めていく、それができるときに私たちはこのように穴埋めができた状態ということになるわけですね。もしそうでない場合には、今時がまだある間にこの穴埋めをしていただきたいと思います。そして17節のところでは救いの兜のことが書かれています。頭が打たれてしまったらもうダメですね。ですから頭を守るわけです。サタンの猛攻撃、サタンは最終的には脳天を打ち砕かれて滅びることになるわけです。ですから脳に象徴されるのは最後ですね。ですからそれを守るのが救いの兜。救いはどこから来ますか？神なんですね。ですから自分の力で自分を守ることはできないということです。神からの救いによって私たちは自分を守ることができるわけです。信徒は究極的な勝利であるこの救いを既にいただいているんですね。ですから脳天をサタンによって打ち破られるようなことは絶対ありえない。その信仰によって歩まなければいけないわけです。永遠の保証が救いです。これは聖霊によってもう封印されていますね。ですからこの永遠の保証である救いに対して私たちはもうそれを受けたという揺るがない信仰で歩むということです。これがもし揺るがされていたとしたら、一節前に戻って、信仰の穴埋めをしなければならないということですね。疑問があったらぜひ穴埋めをして盾を丈夫にしてください。そして最後はサタンは猛攻撃で脳を目指してきます。ですからいつも神からいただいた救いの保証ですね、それを身に帯びていなければいけないわけです。そして御霊の与える剣のことが次書かれてますね。ローマの剣というのは両刃の剣と言われていまして、両刃が磨かれた状態になっていました。比較的短い、この剣だったんですけれども、両方が磨かれている、これが、ローマ人の剣だったわけですね。でこの剣がローマ人が、この革命的にこれを発見したというか作り上げたわけですね。でそれによってローマ人は随分戦いに成功したということが言われています。ですからその剣がこの神の言葉、剣なる神の言葉に例えられているということは、もう画期的な革命的な、力武器であるということですね。これが神の言葉なんですね。用いられているギリシャ語もすごいですね。黙示録には剣っていうのは2種類出てきますけれども、このように書き分けられているわけですね。この革命的な、すごい力のある剣、神の言葉を私たちは帯びて、敵に挑むことになるわけです。キリストは悪魔の試みに遭われた時、3回とも新命記の御言葉を通して語られました。それ以外のこと何も語っておられないんですね。御言葉にこのようなことが書かれている、それでサタンは滅びたんですね。心に蓄えられた神の言葉は罪の危険から我が身を守る、これすごく大事なメッセージだと思います。心に蓄えられた神の言葉は罪の危険から我が身を守る。詩編の119編の11節ですね。あなたの御言葉を心に蓄えることによって私は罪を犯さないようにしました。ですから罪を犯す、サタンから攻撃を受けて、負けてしまう、全部罪の問題ですね。それに迎合してしまうことになるわけです。それをしないにはしっかりと御言葉を蓄えておくということになるわけですね。最後に、重い大砲、これ重砲と言いますけれども、が据えられる必要があります。戦いの時に この地上部隊の活躍、大砲を通してドカンと、そんなうまくいくかどうかわからないですけれども、まあ、神の大砲であれば絶対うまくいくわけですね。人間の考えることですとやはりこう外れてしまうこともあると思うんですけれども、でも戦いの時必ず大砲が活躍したわけですね。イスラエルは大砲がないので、大砲と見せかけてすごい音を立てて、そして敵をもうおじけづかせてしまったという例がありますね。それぐらいやはり、この大砲を砲なんとか部隊っていうんですよね、ちょっと分かりませんけれども、この大砲っていうのは意味がある、非常に大きな力を役割を果たすわけです。地上にこの大砲が据えられていますと、例の戦いでも同じようにこの大砲を据えることによって私たちは例の戦いにも勝つことができるということが言えます。この大砲は何かと言いますと、これ以降18節19節20節と繰り返し語られているのは祈り祈り祈りなんですね。祈りがなくして例の戦いに勝つことはできません。祈りは私たちが役割を果たす部分なんですね。もちろん神は全能ですから、私たちの祈りがなくっても勝つことはおできになるんですね。でも神は私たちがその戦いに関わることを望んでおられるということです。それは信仰の姿勢なんですね。ですからその時に祈りが必要です。18節には実は 1,2,3,4 と4つ全てというところに線を引いておきました。まあ、どんな時という翻訳ではわからないんですけれども、これはすべてギリシャ語のすべてのという言葉が使われています。ですからここですべてすべてすべてということが繰り返されているということは、これは時々そういうことが求められているのではないということですね。引き続く祈りが必要であるということが強調されています。そして信頼を持って真剣に粘り強く習慣的にこれを続けていかなければいけない。ですから信仰生活に祈りのない方おられますか？朝起きて祈り、主よ、父よ、祈りですね。祈りで始まり、食事の時主よ感謝します、祈りですね。そして何か直面した時に主よ、いつも主よ主よ主よ、これ全部祈りになります。祈りっていうのは祈りの部屋に行って静かにこの頭を垂れて手を組んで祈る、これ祈りじゃだ、これだけが祈りではないということです。もちろんそのような祈りの時もあります。でも歩いていても立っていても食べていても寝ていても祈りはできるということです。ですからいつもいつも神との対話をすること、これが祈りの生活なんですね。ですから寝る時も一日無事に、過ごすことができて、父をありがとうございます、夜寝ている間に弱い体、疲れた体を癒してください、朝起きた時には完全に力を得ることができますよという祈りですね。そして目覚める、そしてまた父をありがとうございます、死を私と共に今日一日歩んでください、それが祈りの生活ということになります。これを習慣的に続けてください。そして19節20節のところでパウロは締めくくりの言葉の中で、私のために祈ってください。パウロはもう当時の、信徒たちの中ではもうこのような人は一人もいないと言われるぐらいの神の人ですね。でも祈られる必要をパウロは語ってるんですね。ですから指導者のために、そして牧者のために、国家の指導者のために、私たちは祈っていかなければならないということです。そして皆さんも誰かに祈られているんだ、いるわけですね。自分だけの祈りによって今日あるのではないということです。祈りの輪というのは非常に大事です。そのためにいわゆるキリストの群れと言われる、まあ、教会ですね、コミュニティ、信仰の共同体が必要ということになるわけです。共同体によって救われるのではないんです。でも私たちはお互いに励まし合っていかなければ本当に敵の攻撃が強いんですね。ですからそういう互いに心を許し合って祈り合えるような、その輪を固めていかなければいけない。これがいわゆる教会、キリストの群れということになるわけです。まあ、このように、この今日学んだエペソ人の6章、すごいことが書かれています。これが私たちの現実の問題ではないかのように見えるんですけれども、これを一つ一つこのように歩んでいくときに、私たちは本当にサタンに対して強く立ち向かうことができるようになります。 ですからまず第一歩、今日はいろんな概念を一緒に吟味しました。この戦いを私たちは戦い続けなければならない。特に、5777年、見よ戦い戦い戦い、霊の戦いも含めてこの世の戦いに明け暮れる、年に突入したわけですね。ですからいろんな面で私たちは戦っていかなければいけないと思います。では今日はここまでにしたいと思います。